今日は下引きの19章19節から25節までです。レビ記の19章19から25。あなた方は私の掟を守らなければならない。あなたの家畜を種類の異なった家畜と交わせてはならない。あなたの畑に2種類の種をまいてはならない。また2種類の糸で織った布地の衣服を身につけてはならない。男が女と寝て交わり、その女が別の男に決まっている女奴隷であって、まだ全然あがなわれておらず、自由を与えられていないなら、彼らは罰せられる。女が自由の身でないので、彼らは殺されない。その男は、主への財貨のための生贄として、財貨のための生贄のお羊を会見の天幕の入り口のところに持ってくる。祭司は彼の犯した罪のために、その財貨のための生贄のお羊によって、主の前で彼の贖いをする。彼はその犯した罪を許される。あなた方が、かの地に入って、どんな果樹でも植えるとき、その実はまだ割礼のないものとみなされなければならない。3年の間、それは、あなた方にとって割礼のないものとなる。食べてはならない。4年目にはその実はすべて聖となり、主への賛美の捧げ物となる。5年目にはあなた方はその実を食べることができる。それはあなた方の収穫を増すためである。私はあなた方の神主である。アーメン。今日のこの箇所は、自然界における、定めについて、その、神様は自然界においては、諸々の種類を定められて、そして、各々の場所において定まった生き方があり、また種類があります。そしてその、定めの中において神様が定められた生き方を歩みなさいということを、今日の箇所で示されております。で、今日の箇所では、まず19節の方では、2種類の、種のものを、一つに交わらせてはならないということ、また20節から22節のところでは、女奴隷、もうすでに相手が決まっている女奴隷に対して別の男が交わって寝た場合の教え、そして23節から25節のところは、その約束の地に入ろうとしているとき、約束の地において、入ったときですね、そこに果樹を植えた場合、その果樹が、自然の法則においては、3年の間それは割礼のないものとみなされ、4年目にはそれは神様に捧げ、そして5年目からそれを食べることができる、ということの教えです。で、まず19節の方ですけれども、ここで真っ先に主は、あなた方は私の掟を守らなければならない。主の掟があるわけです。そして家畜を2種類の異なった家畜と交わらせてはならない。また畑に2種類の種をまいてはならない。また2種類の糸で織った布地の衣服を身につけてはならない。2種類のですね、種のものを一つに交わらせるということを、それはしてはならないと、レビ記において規定されておりますけれども、このようにですね、私たちもですね、種に従って、歩み、同じ種の中で過ごす、べきなんです。 キリストとベリアルには何の関係もありませんし、また、不純なものと、聖とされたものとの間に、何の、交わりもあってはなりません。そのことが第二コリントの6章の方に記されております。第二コリントの6章の14節から18節のところですね。第二コリントの6章14節から、不信者と釣り合わぬ組木を一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の 父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主が言われる。アーメン。このレビ記で定められているその2種類のものを一つに混ぜ合わせてはならない。これは私たちに対してもですね、本当に不信者と釣り合わぬ組木をしてはならない。信者と不信者が結婚した場合、命が全く別物なわけですから、その身に痛みを負うことになってしまいます。それは信者の側も不信者の側もです。なぜなら命が違うから。当然思考の方向性も違いますし、またその身に、汚れを招いても全然何ともない人と、その身に汚れを招くととてつもない嫌な気がする、そういう二人が交わってしまうと、互いに新しい布切れと古い布切れを継ぎはぎしてはならないという御言葉がありますので、ちょうどそんな感じで新しい布切れが古い布切れを破いてしまうことになりますし、また新しい葡萄酒を新しい皮袋に入れなければならないのと同じで、互いが違う種類が混じり合ってしまうと、その一方が他方を引き裂いてしまったり、またその逆が起こったり、そういったことが起こるわけですね。私たちも信者と不信者とに関わりがないということ、また神の宮と偶像に一致はできないということ、このことをはっきりと覚えて おかなくてはなりません。続いてレビ記の19章20節から22節のところ、ここではですね、女奴隷と自由な男の場合ですね、女奴隷はまだあがなわれていない状態、そして別の男が決まっている状態に対して、男がその女と寝て交わった場合、女の方がですね、もうすでに相手が決まっている場合、そして自由の身の女の場合はですね、その場合は、その二人に対してどのようにしなくてはならないか。それは石で打ち殺されなければならないものです。そのことは民数記の22章の方にあるんですけども、でその場合、女がもしですね、力ずくで侵された場合でしたら、その女を殺したのと命を奪ったのと同じ状態ですので、で、女がもし、その町の外で人々が叫んでも人々の助けが求められないような状況下では、男だけが撃ち殺されて、女は許されるんですけども、 でこのレビ記の19章の場合は、女が奴隷である場合ですね、まあ、その場合は、2人は殺されませんというのは、奴隷という身分は、自由が拘束されている状態ですから、まあ、男の方が無理やりに、犯した場合でも、まあ、咎めがないということですね。まあ、ただし、ここで、その男性は、まあ、財家のための生贄を捧げなければならない。で、財家のための生贄によって、生贄のお羊によって贖いがされるのであれば、まあ、その犯した罪を許される。まあ、ただこれ許されると言っても、まあ、全然償いがないということではなく、ただ殺されずに済むというだけであって、で財家のための生贄はそれは償いの生贄ですので、償いがなされなくてはならないんです。どんな償いか、出エジプト記の21章の方ですね、ここに、まあ、奴隷に関する扱いがあるんですけども、出エジプト記の21章7節から、人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない。彼女がもし彼女を自分のものにしようと定めた主人の気に入らなくなった時は、彼は彼女が贖い出されるようにしなければならない。彼は彼女を裏切ったのであるから、外国の民に売る権利はない。もし彼が彼女を自分の息子のものとするなら、彼女を娘に関する定めによって取り扱われなければならない。もし彼が他の女をめとるなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。もし彼がこれら3つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で去ることができる。ここに女奴隷に関する規定があるんですけども、もし、まあ、この女性が、夫婦のように、まあ、そのある男の人の所有として、されるのであれば、それは、まあ、9節の方に彼女を娘に関する定めによって取り扱わなければならない。でもし、彼が他の女をめとるなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。でもしそれは3つのことを彼女に行わないのであれば、彼女は金を払わないで無償で去ることができる。まあ、このように、まあ、女奴隷に関する、保証が、主から定められております。ですから、もし男がですね、その、まあ、自分のその欲望に従って、まあ、ある女を、まあ、力ずくで、犯した場合、まあ、それがもし自由の女のである場合は、まあ、申命記の方を見ますと、まあ、二人とも殺されなければならない。また、この奴隷に関する規定、出エジプト記21章の方を見ますと、もう、一夫婦としてその女性を扱わなくてはならない。まあ、奴隷という身分よりもむしろ、まあ、彼女を娘に関する定めに従って取り扱い、そして食べ物と着物と夫婦の務めは減らしてはならない。まあ、そのようなことですね。財家のための生贄、これは償いを伴った生贄ですので、ですから、その、まあ、このレビ記の方だけ見ますと、なんかあたかも男だけがなんかただ生贄のお羊捧げて罪許されるだけのように見えますけども、しかしその代償の償いという部分がむしろ大きいわけですね。神様はそのようにして民の中から聖なるその状態を保つためにこのような定めをなされたわけです。さて、23節から25節までのところ、これからそのカナンの地に入ろうとしているとき、その地に果物を植えた場合に関する規定ですけれども、 で、そこにおいて、まず果物の木を植えた場合、3年間はそれを食べてはならない。3年間はそれはまだ割礼のないものとみなさなければなりません。割礼というものは肉をそぎ取る儀式でしたけれども、要するにそれまで肉に従って歩むものを切り取って、そしてこれからは神様に贖われたものとして神の民として生きる、そういうことが割礼の儀式の意味でしたけれども、この約束の地に入った時もその果物に関してはその未割礼の状態と割礼後の状態という、そういう区別がなされるわけですね。この収穫の産物については、収穫のその全ての初物をもって主を崇めよ、そういう規定がなされております。箴言の方でも、あなた方のその収穫の初物で主を崇めよ、箴言の3章9節と10節ですけども、あなたの財産とすべての収穫の初物で主を崇めよ、そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれる。アーメン。要するに収穫の初物で主を崇める、主を賛美するための生贄ですね。ちょうど3年経った後、4年目、それは主への賛美の生贄、主を褒めたたえるための果物となります。そして5年目以降ですね、その人々はその実を食べることができるようになります。そしてその結果はどうなるかと言いますと、もう一度レビ記の19の25を読みますと、5年目にはあなた方はその実を食べることができる、それはあなた方の収穫を増すためである、私はあなた方の神主である。アメン。主へのですね、賛美の生贄を捧げると、その果物は祝福されます。モーセももともとはですね、唇に割礼のないものでした。しかし主はそれでもモーセを召しました。私が命じる通りに行え、私が命じる言葉通りにパロに言え。でモーセがその通りにしますとですね、モーセはだんだんそのもう唇に割礼のないもの、口下手であることを気にしなくなり、最終的にはあのような大偉業を成し遂げたわけです。そしていよいよエジプトから出た時、エジプトの軍隊があの川で、紅海の水で放棄された時、モーセは賛美の生贄を神様に捧げましたね。このように割礼のない状態から、まず主に捧げるべき時、この果物の場合ですと第4年目にそれを主への賛美の捧げ物として捧げるのであれば、それは割礼が切り取られた状態、もはや、実りをもう生まれながらの状態ではなく神様に捧げられた木という状態になり、そして5年目以降はですね、その収穫が増すようになっていくんです。私たちはこの体、この身を神様に対する清い生きた供え物として捧げるべきです。そうするのであれば、私たちはもはや無割礼のものではなく割礼のものとして神様に対して豊かな実りを結ぶようになります。この、カナンの地に新しくイスラエルの民が入った時、このように割礼、未割礼の状態3年間をですね、しっかりと、その期間が過ぎるまでじっと待って、そして4年目に主への賛美の捧げ物として捧げ、そして、5年目にはもうその木は 未かつれの状態ではなく、かつれ済みの状態として、神のために対して豊かな実りを結ばせるようになります。最後にですね、ホセア書の14章を開きたいと思います。ホセアの14章の1節から3節。ホセアの14章1から。イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言え。すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず、私たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。アメン。ここでこの民は唇でもって主に告白しております。この民は主に対して唇の果実を捧げるものとなるんですけれども、しかしこの彼らイスラエルの民は以前は、この前はずっと主に対して無割礼の唇でした。なぜなら彼らは主に頼るのではなくアッシリアに頼って、そして主に立ち返っていなかった。主に対して有用な実を結ぶものではなかった。しかし彼らは唇で賛美をして、そして彼らは唇に割礼済みのものとされました。そして彼らが神様に対して豊かな実りを結ぶようになりました。唇の果実を捧げなさい、確かヘブル書の方にも記されておりました。私たちもですね、この唇、これを、肉的なことにもっぱら使うのであれば、唇は無活例のものとして主に対して有用なものは捧げられません。いくらですね、歌声が美しい賛美の、歌を歌ったとしても、この唇でですね、死をもたらしてばっかりいる唇でしたら、その唇は主に対しては無活例の状態です。しかしもはや肉に従って生きることなく、じっとですね、唇を我慢して、唇で肉的な言葉を発する断食を続けるのであれば、ある一定期間が過ぎるのであれば、それは主に対して有用なものとされる、そのような時が来ます。そしてそれ以降はですね、本当に主に対して有用な、唇の実を結ぶことができる賛美が、本当に清められたものとして、受け入れられたものとして捧げられるものとなります。今日の箇所の方からは、神様が定めた自然の用について、そしてそれに従って歩みなさい、2種類のものを混ぜ合わせてはならないこと、また、特に相手が決まっている女奴隷に対して男がなす場合、その女奴隷をしっかりと保証してやらなくてはならないこと、また、その新しい土地に入るとき、しっかりとその、果物は未割礼の状態と割礼の状態があり、そして割礼の状態にした後、その果実はですね、世がもたらすのよりはるかに優れた実りをもたらすようになる。天地創造された状態、まだアダムとエバが罪を犯す前の状態、それは甚だ良い状態で、果物も本当に神の子たちのために豊かな実りを結びましたが、しかしアダムとエバが罪を犯して以来、呪われたものとなってしまいました。被造物はうめきながら神の子たちの現れを待ち望んでいます。そしてこのカナンの地、ずっと汚れた状態でしたが、しかし神の子たちが入ってきて、そして神様の定めに従い、3年間の未割礼の状態を待ち、 そして4年目に神様に捧げることによって割礼済みのものとされ、そして5年目には豊かにそのために実りを結ばせるようになる。このようにこの土地もですね、神様の定めに従って歩むのであれば、果物も土地も豊かな産物を実らせるようになる。それは私たちという土地も一緒です。私たちもしっかりとですね、肉的な実を結ぶことを3年間我慢すれば、第4年目にはしっかりと割礼済みのものとされ、そして神様に賛美の生贄を捧げるようにすれば、5年目以降は豊かな実りを結ばせるようになるんです。唇で我慢すること、これは大事ですね。どうか皆さんもしっかりと未割礼の状態のまま身を捧げるのではなく、割礼済みのものとして身を捧げて、そして主に対してまた生徒たちに対して豊かな実りを結ばせる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたが定められた種族に従って、命に従って私たちは歩むべきこと、またこの唇の実りをあなたに捧げる際の割礼の状態と未割礼の状態、そして私たちはしっかりと肉的なことは我慢して、そして割礼済みの状態とされた後に私たちが実りをもたらす上で成熟したものとされた時、初めてあなたに対して有用な賛美が、有用な奉仕が捧げられることを今日見ました。ですよ、どうか私たちがしっかりとこの定めを守り、あなたが定められた掟に従って歩み、あなたに喜ばれる有用な実を、御霊の実を豊かに結び続ける私たちでありますように。どうか一人一人あなたの定めが、あなたの守りが、あなたの祝福が豊かになりますように。どうかこの新しく始まった一日を、またこれからの日々の歩みを、あなたにあって割礼済みの状態のものとして日々有用な生贄を捧げることができますように。また私たちがまだ未割礼の状態であるのであれば、それを示し、しっかりと肉的なことを我慢し、そして肉を完全に切り落として、あなたに対して御霊の実をたくさん実らせることのできる私たちでありますように、イエスを祝福してください。今日いただいたこれらの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。